NHK ラジオライブラリー。この時間は NHK がこれまでに放送したラジオやテレビの番組の中からアンコール放送するものです。教育テレビ人間大学で放送した番組をラジオ向けに手直ししてお届けする人間大学展。今日は戦国武将の素顔、毛利元就の手紙を読むの第9回、毛利の命運をかけて。お話は作家の永井美智子さんです。なおこれは1997年3月に放送されたものです。
永禄9年1566年、毛利元就は出雲の戸田合戦場を攻め、尼子義久と戦いました。尼子市の居城戸田合戦場は山城で、難攻不落の城とされていました。元就は兵糧攻めという持久戦を取って勝つことができたのです。この時元就はすでに67歳。3年前に長男高本を失っての戦でした。
今日は厳島の合戦と並んで、元就の一生がの中で大変大きな意味を持つ戸田合戦場の尼子攻めのお話をさせていただきます。大内を滅ぼしましてですね、その丘陵を手に入れ、それから北九州と、それから四国の一部まで勢力を広げたかに見える元就でございました。でもその時すでに60を過ぎていたんですけれども、まだ心の休まる暇はなかったようです。と申しますのは、その中国山脈の彼方の大敵尼子がその爪を研いでいたからなんですね。でその時の言葉、今に運州強敵に候、今に運州強敵に候という手紙、これがその、元就の偽らざるつぶやきということができると思います。この前後を少し、手紙を見てみますとですね、その膨張二国を手に入れた時にですね、これから先ハットや政治向きのことも、ちゃんと整備したいんだけれども、なかなかそれができない。ハットというのはですね、その頃の大名は全部その自分のところの国で通用する憲法のようなものを持っておりました。でそういうものを作りたいっていうんですが、結局元就は作らないで死んじゃうんですが、そういうものもやりたい、何か政治向きのこともちゃんとしたいと思うんだけど、そこまでなかなかいかないのは、そのつまり、今に運州強敵に候、つまりその尼子のことが気にかかるからなのだというふうに言ってるわけです。しかもですね、その、まだもう一つ恐ろしいのは豊後のこと、つまり大友氏のいるところ北九州ですけれども、ここも油断がならない。さらにですね、来島水軍の奇数もはっきりしない。これをはじめとしてですね、ビンゴや秋の連中も統計をよかれと心の中では思っているものは あまりいないいるとは思えないというふうに言われているんですね。この前統計をよかれと思わるものがいるかどうかということを言っておりますが、ここでも同じようなつぶやきを元就は繰り返しております。ですから表面は毛利に従っているけれども、気心の知れない人たちがたくさんいるというわけですね。それでその中で一番気がかりで、その尼子のことも心配だけれども、もっと気がかりなのは大友氏の動向でありました。そして、これは非常に強力でございますから、一生懸命和平工作をしてみたり、 そうかと思うと自分が北九州の、まあ、大内家の所領を相続して手に入れたところに、防備を強化したり、まあ、いろんなことをやってるんですけれども、なかなかその和平成立というところまでいかないんですね。そうなるとですね、周りの人はその毛利家の実力もあのくらいなもんだということで、多分大友氏に手をするかもしれない、大友の方に釣り寄ってしまうんじゃないだろうかというようなことを心配しているわけです。ですから周防や長門を手に入れ、それからさっとその中国出雲の方まで攻めていって、こう一気に覇権を確立したようにその思われております元成ですが、決してそうではないんですね。ですから元成は次のようなことを手紙に書いております。
雲州の義は今までは和壇の義総羅へども、これまたさらに将棋なく総羅。雲州の義は今までは和壇の義総羅へども、これまたさらに将棋なく総羅。
雲州の義、つまり尼子とは和平交渉をしているけれども、実はこれも成功するかどうか当てにはならないということを言っております。この尼子を攻めるためにですね、尼子方についている黒人たち、出雲あるいは岩見の人たちを懐柔しようとしてですね、元なりいろいろ工作をしております。この前お話しました下行ですね、つまり寝返りさせるための工作調略でございますが、まあ、元なりこの下行の対価のように言われておりますが、なかなかこれうまくいかないんです。で下行したかと思うとまた向こうに下行しちゃったりしてですね、ああ困ったななんていうことが多くてですね、なかなかはかどりませんでした。ですからその大内義長を追い詰めて自殺させて、吉田の郡山城に帰ってまいりましたのが、1557年なんですね。でそれからですね、尼子を攻めて降伏させるのは1569年ですね。ですから1566年かと思いますが、まあ、ほぼ10年、大変な長い、間時間をかけてやっと元就は勝利を手に入れたというわけでした。本当に何て言いますか、ため息の出る歳月だったろうと思います。ここでですね、ちょっと山陰の尼子というのはどんな大勢力であったかということを見ておきたいと思います。今経図には出ておりますけれども、尼子氏はその出雲の守護であった佐々木氏の家臣でありまして、佐々木氏の本拠は近江であります。そして尼子はその近江の高羅の将の尼子郷というところの出だとされております。それで後に佐々木に代わって出雲の守護の代わり守護代として、下校したのが始まりで、元就よりも40も年上の尼子常久、この代にはですね非常に勢力がその広がってまいりまして、で彼の常久という人はですね11カ国の大衆だと豪語しておりました。これが常久ですね。もちろん11画の守護になったわけではありませんけれども、そのくらいまで、尼子の勢力は浸透していったというふうに見てよろしいと思います。大体もう彼は守護大ですから、元就のような黒人とは桁が違うんですね。尼子というのはもうすでに黒人たちを支配下に入れるような体制になっておりました。でしかもですね、常久はもう大変筋金入りの武将でございまして、時にはですねやりすぎて幕府とかそれから主人筋の佐々木に 憎まれて、その時におりました、合算戸田城ここから追い出されるようなことがありました。それを、また奪い返した実力でそこにまた乗り込んだとも言われておりますし、許されて戻ったという説もあるようですが、ともかく、雨子はもう出雲では無視できないような大きな勢力に、なっていたわけですね。それでそういう、大内義隆とはまた全く違う、そのすごい実力ナンバーワンといいますか、そういう方のが雨子でございました。で、その一度合算場に戻りました常久、これから先はもう主人杉の佐々木には遠慮も会釈もなく、自分でどんどんどんどん勢力を広げてまいります。これはつまりですね、下克上の、典型の人間だということが言えると思いますけれども、そのつまりですね、その十一角に勢力を及ぼしたという地図の面で見える広さが雨子の実力というわけではないんです。もっといろんな面から今検討を、加えられつつありますけれども、まずですね、日本海に出るところの海の実力者として、力を伸ばしてまいります。これは常久のお父さんの、清貞の時代なんですけれども、その安来の庄、今の安来市のあたりでございますが、そこを手に入れます。この時にこの辺を持っていたのは松田氏という家でございますけれども、これをですね制圧いたしまして、で、滅ぼしたわけではなくて隕石関係を後で結ぶんですが、それをその勢力下に入れます。で、この松田氏は実はですね、その三保の関というのを握っておりました。今出ておりますのが三保の関ですね。ここはその通り出船戦争、入船戦争といわれて日本海一の良港でございまして、いろんな物資が集まってくる、そしてその船、その取引も行われる非常な盛んな港、つまり日本海側の横浜神戸といったような状態であったわけですね。で、今はこう漁船漁港として残っておりますけれども、その当時はですね、三保の関を手に入れるということが日本海の経済を握るその一つの中心だったというふうに見てよろしいかと思うんですね。そして、天子氏はその守護代として、そこの通行料を受け負って納める、守護に納めるということにしたんですが、もうだんだん納めなくなっちゃって自分のものにしてしまうというわけです。その、経済力、その締め合い、先導の船の出入りのところから取った通行料、これは大変なもんですね。ということで海の経済力を握った、つまり大内の時にも海の大大名と申し上げましたけれども、雨子もまたそういう力を持っていたわけなんですね。で、そしてこの海をから実は雨子は遠く対朝鮮貿易などにも非常に力を入れてたようです。先頃ですね、天子の本拠の合算場のところの発掘をいたしましたらば、朝鮮系の素晴らしい陶磁器などが発見されました。それでまたその城下には東殿町人が集まっていて、商業も盛んに行われたということが発見いたしました。これで海の雨子、経済力を握った雨子、そういうその非常に、多方面の貿易までやっていた雨子の姿がはっきりしてきたと思います。で、もちろん当時のことですからね、この貿易すんなりできるわけではありません。やっぱり海上の軍事的にその握らなければいけないでございますから、ここにはもちろん水軍がございました。そういうわけで、その日本瀬戸内川側で見ました大内あるいは小早川という水軍と同じように雨子も水軍、軍事力も持ってたということですね。それからもっとすごいのはですね、その その合戦場の下を流れている戸田川、今は飯無川と言っておりますけれども、その川上から鉄が出るんです。そうしてですね、この鉄がをたくさんその手に入れるわけですね。この鉄というのはその軍事物資でもあり、また交換のその何て言いますか、元手になるものですから、これを持ってたということ。もう一つですね、日井川という川がその出雲流れています。これ有名な川ですからご存知だと思いますが、その日井川のその上の方の横田の庄というところからはたくさんの鉄が出てまいります。そしてこれがですね、川筋を通ってその円屋号天越しという文字の少し上、北側にございます円屋というあたりがですね、一瞬川口になっております。そこにその鉄やなんかいろんな物資が集まってまいりました。で、この円屋というのはですね、以前つまり南北朝時代は佐々木氏の若手である円屋高定という人がここを、主豪として中心地をここに置いてたらしいんですね。この円屋半岸高定っていうのはもうご存知だと思いますが、中心蔵にその名前が出ております。で、ここの諸直にとそのがですね、円屋高定の妻に、化粧したということから中心蔵が起こった。この話はもうフィクションですけれども、その甲の諸直に憎まれて、それで円屋高定は滅んでしまうんです。そして結局この円屋氏も佐々木氏の一族ですから、佐々木氏がここを持ってたんですけれども、天子はですね、その後佐々木の勢力を追っ払って自分 の息子の、三男の沖久をここに置いて円屋沖久というふうに名乗らせます。それでその沖久後でですね、また常久と仲が悪くなりまして、で結局沖久は討伐されてしまうんですけれども、そしてここがその天子本家の直轄領になるわけですね。でこの上流からたくさんの物資が届けられてくる。その中にはもちろん大きな鉄が出てくると、問題としては大きな価値を持つ鉄が集散地であるということが非常に大きな意味を持つ。これ鉄ですね。今度は神社です。木槌大社、今の出雲神社ですね、出雲大社ですね、これも出雲にございまして、ここにですね、天子はこの木槌大社、出雲大社、日の岬神社、学園寺というような大きな社にございます。これを手に入れます。もちろん今のお寺や神社じゃなくて、これみんな大領主なんですね。そしてこの出雲大社というのは大変な大きな建物で、昔の出雲大社は東大寺よりも高い立派な建物だったっていうんですね。で少し規模は少なくなったようですけれども、これもなかなか見事な建物で、常久はこれを建てたりしております。建て替えたりしておりますね。そしてそういうものを手に入れながら、その出雲大社の領主であり千家が北島家負け、その両方にですね娘を入れる、政略結婚ですが、そういう形でそういう自社勢力も手に入れた。それからですね、この出雲大社の下にところにはですね、この前防府天満宮のところでお話ししました、それに直属するといいますか、商人が神戸市のがおりました。それよりすごい力を持ってたと思われます、その壺打ちというのに、これも藍物、塩物と生物の間をのものを扱う藍物親方と言われております。この壺打ち、これも天子と手を握るようになります。この藍物親方壺打ちは実はですね、そういう商業的なものばかりでなく、出雲のお札を配りまして、あちこちに行く、つまりそれを売りながら、その代わりに出雲大社に対する献金を集めるんですね。この大使をやりながらですね、それぞれの有力者のところを回って、つまり アマゴの密使のようなスパイのような仕事もしてた。だからこれも大変有力ですね。そういうものをその手に、常アマゴは手下に使うことができる。それからもう一つはその銀山なんですね。それで石見銀山というの有名なあの銀の発掘でございますけれども、そこの今後にその炉の跡が出ておりますが、この前後からですね、大変その、銀の精錬方法が次第に変わってまいりまして、たくさん良質の銀が取れるようになりました。これも交易の資料になりますし、これが非常に魅力がありますので、大内と雨具はこれを取ったり取られたりいたします。その精錬法のその有志の大変立派なものが取れるようになったのが灰吹法という精錬法だというふうに言われております。ですからね、雨具というのは土地もある、鉄もある、それから自社料も持ってる、スパイも使う、それから銀山も持ってる、改良勢力、もうこれはもう総合大勝者といいますかね、そういう感じでありまして、しかもそれで軍事力を持って、今の大勝者、つまり国際大資本とかいうのがありますね、それが独自の軍事力を持っているようなもので、これ大変なもんだったということが言えると思います。でところでですね、常久はちょっと気の毒なんですけれども、息子の正久の方が先に死んでしまいます。1518年頃戦死したと言われております。そして今度はその孫の春久に受け継がれます。この人が毛利のところに攻めていったのか、そういう中心人物でございますが、これが1560年には、死にます。その前に常久はもちろん死んでるんですが、そうして、春久が今度は亡くなりますと、息子の義久という人物が後を継ぎます。でこの連中ですね、代々その安芸の国に進出するということの望みを捨てて、いなかったのですから、その狙われている毛利は大変、いつも危機感を感じてたということなんですね。ですからその雨雲がどうなる、どういうものことをするか、これこそ毛利家の一大事だというふうに、元就の息子の高本は書いております。使用どうやるか、調略の対価である元就はいろんな手を使ってはおりますが、なかなかうまくいかない。そこをじっくりと我慢をして、じわじわとその毛利は力をつけて雨子の方に握り寄ってまいります。でまず石見銀山を手に入れるわけですが、この時はその近くにおりました本庄常光、これはずっと前に元就が打ち倒しました高橋氏の別れでございます。この人が石見銀山の近くの山吹城を守ってました。 これを下行させましてですね、で味方につけるんですが、この人なかなか当てにならない人で、毛利についてに甘く言っていたりして、で結局その石見銀山を手に入れた後、あの元就は常光を殺してしまうんですが、こういうふうにして今度は手に入れましたね。その後がですね、いろいろこの銀山をですね、朝廷と幕府に献上しちゃうというと大変気前が良さそうでございますが、これは幾幕の功能量といいますか、生産した銀を納めまして、その代わり自分が地元の管理を全部引き受ける、つまり他のものが攻めてきてもここは幕府領だ朝廷領だといって、まあガードできる、これ大変うまい話ですね。まあそういうことを他の人も使ってますけど、こうやって銀山を一つ確保いたしました。その次はですね、その木月大社であるとか、それから日の岬神社であるとか、そういうようなところをだんだん自分の手に入れる、坪内親方のことなんかもその中に入ってまいります。拝観にいたします。しかしですね、まだここまで行ってもなかなかまあそれ先が進めないと言いますのはですね、大友氏との間がまた難しくなる。そこで高本という息子の高本ですね、その人が行って調停をしましてですね、自分の息子のところに、その交通の丸のところに、大友氏の大友義重の娘と結婚させるという約束まで取り付けて、一応のその、和平を取り付けるんですが、そうして、また尼子攻めの方に帰ろうとすると、その途中でですね、高本はそのそこの中途で泊まった、ビンゴの和地義治というところで教養を受けた。その後急死しちゃうんですね。毒殺されたという、説もございます。そうしてですね、まあ、元成途方に暮れるわけですね。それでこの弔いがってんだと言ってですね、尼子の有力な配下である松田氏のいる、白賀城というのを攻めます。そしてそこをその自分のものにするんですが、ここでお分かりですね、もう三保の関、つまり海軍力の中心である三保の関をと安木を思ってたのが松田氏ですから、そのあたりを全部その手に入れてしまったというわけですね。こうして、だんだんその攻めてまいりますと、その縁や白が全部閉めて攻めてしまって、合算を裸状にして、そして利休戦をして、利休、いろいろその長い間気長に攻めて、向こうが食料も何も尽きた時に参ったというわけで、尼子氏が降参をいたします。その時に、彼は元就は尼子の人たちを殺さないで自分の領に連れてきますね。これは大きな大名のにはそれだけの処分をしなきゃいけないというようなことであったと申しますが、非常にその持久戦の典型をやったのが元就であったと、これはその日本の持久戦の攻め方というものを今の時代にも一応考えさせられることではないかというふうに思っております。
雲州の儀は今までは和壇の儀総羅へども、これまたさらに将棋なく総羅。雲州の儀は今までは和壇の儀総羅へども、これまたさらに将棋なく総羅。
人間大学選、戦国武将の素顔、毛利元就の手紙を読む第9回の今日は、毛利の命運をかけて。お話は作家の永井道子さんでした。なお、これは教育テレビ人間大学で1997年3月に放送された番組をラジオ向けに手直ししたものです。ではこれでNHK ラジオライブラリーを終わります。